今日は初めにエレミア書の24章少しですね。で、それからマタイの福音書の方も見たいと思います。これはこの歴史の書物でもありですね、預言書でもあるので、前からの歴史的なこのいきさつですね、いきさつをちょっと知らないとここだけでは分かりにくいんですけども、今からですね、これが書かれた、この文書が書かれた時代っていうのは、このユダの国がですね、新バビロニア帝国という大きな、その時の世界でも最強のような国から攻撃を受けるという時代ですね。そして、ユダの国が滅ぼされるという、そういう状況なわけです。その時代は今から大体ですね、2600年近く前なんです。さっきも言ったように第1回の星が597年とかありましたが、今からそういう意味ではですね、2600年です。非常に昔のことをこう非常に詳しく書いてあるんですね。こんなことはですね、日本には全くないわけです。日本で一番古い書物は紀元712年に書かれたものなんですね。古事記という、紀元712年ですから、今から1300年ほどでしか前じゃない。だけどこのエレミア書はそういうふうに2600年近くも前のことなんですね。このエレミア書はそういうふうに、この聖書の非常に驚くべき点はですね、他の国では、日本もその時もちろん文字すらもなかったわけですから、この2600年も前に何を考えていたか、文書としての記録は全くないわけですが、このユダの国の人々はこんなに詳しくですね、膨大な文書を持って、しかも今も2600年も経っても今も私たちが世界でこれを非常に意味深いものとして受け取ることができるわけです。そういう非常に古い時代のことだということですが、これはユダの国の人たちがですね、さまざまな罪を犯したんですね。神様が真実に歩みなさいということで道を示してくれてあったのに、嘘偽りを言ったりですね、それから奪ったり傷つけたり、偶像を拝んだり、その元が偶像を拝むと、神様という真実の神様でないものをですね、人間が作ったものを神様と拝むと。今でもたくさんありますよね。今だったらお金とか人間の地位とか、あるいは名声、有名になるとか、そういうものを一番と、あるいはまた健康こそは一番大事だっていうようなですね、健康が一番大事であるっていうことは言えないことはすぐにわかる。大きな犯罪っていうのはほとんど健康な人がやってるからです。病気で本当に苦しんで寝ているような人は決して大きな犯罪はしないわけなんですね。それだけ見ても体の健康が一番だということは言えないということはすぐにわかることなんですね。もっと大事な、目には見えないものが一番大事だということなんですけど、その一番大事な神様を一番大切としないと、そういうことで様々な悪いことをしていた。そこで神様は罰を与えると、警告を与えたんだけど聞かないというんですね。そういうことで最終的にですね、神様が、新バビロニアの国、退去して軍が攻めてきてですね、そして滅ぼすという事態になったわけです。その時に現れた預言者だったんですね。もうまさに滅びが寸前迫っているという、そういう国の一番危機的な状況で、この神様が送られたのが、このエレミアという人だったわけですね。そして、もうたくさんの人たちは、ここでエルサレムで殺される。けれども多くの人たちはですね、遠いですね、大方この道のりから行くが1500キロも、今のイラクですね、イラクのメソポタミアの下流の方にあるですね、イラクの都市、そういうこの都市をバビロンって言ってたんですね。そういうふうに非常に遠いところまでですね、連れて行かれるわけです。要は奴隷としてですね、捕虜となった囚人、奴隷として連れて行かれる。そこまで行ったら普通はほとんど滅びてしまう、混血をしてしまってですね、そして滅びてしまうわけですね。だからそんな遠いところに連れて行かれるっていうことはですね、これはもう全く滅びだと、希望がない、絶望だということで、人々はそんなことは絶対嫌だと、 神様は守ってくれるんだと思ってですね、自分の心は変えないのにですね、偶像を拝んでるのに神様はそれで守ってくれるんだとか言ってですね、本当の神様に立ち返ることをしなかったわけですね。それでまあ実際連れて行かれるわけです、けれどもそれはあくまで拒んだ人たちがおった。自分の国を愛するとか言ってですね、けれどもその連れて行かれた人がここで言ってるように、かえってですね、不思議なことに祝福のもとになるんだと。で、今私たちが世界でキリスト教として、そのイエス・キリストもですね、この連れて帰られた人々、連れて行かれて、それから帰ってきたその子孫として生まれたわけなんです。こういうことで何を言おうとしてるかというとですね、神様のですね、非常に苦しい罰を受ける、甘んじて受けると、自分たちが犯したことだからと、その甘んじて受けないでですね、そんなことはしてないとか言ってですね、あくまで神様の罰も受けようとしないで、自分勝手な考えでずっと生きようとしている人たちは最終的に滅びてしまう。けれどもこの神様からのことだと信じてて、苦しいけれどもそれを甘んじて受けるとですね、不思議なそこに祝福があるんだっていうわけです。これは信じなければいけないことですね。遠くの方に連れて行かれるわけだから、そしていつ帰れるかわからない、そういうふうな、遥かな遠い1500キロも離れた遠く行っちゃったらですね、今のイスラエルのところからのイラクの、メソポタミアの河口前ですから、そんなところ行って無事に帰れる保証、普通の意味で保証は何もないわけです。それでもですね、そこに祝福があるっていう、その祝福を信じて、委ねる者は本当にそれが受けられると、これ実際の歴史でそうなっていったわけですね。それから50年も後になって再び帰ることができたと。そうしてその帰ってきた人々によって国がいわば再びですね、神殿も建てられていったと、そういうことがあるわけです。そういうことでここでですね、遥かな遠くに行った者に帰って恵みあってその人々を建てるのだと、神様のご意志に従っていったことになるというわけです。甘んじて苦しみを受けたということですね。そしてこの神様が主である、その導いたのが本当の神様であることを知る心をその人々、捕囚となっていった人々に与えると。こういうふうに神様を知ることもですね、自分の考えとか頭の良さとか単に本を読んだとかでわからないので、神様を知るという一番大事なことも神様からいただくということなんですね。これは考えてみたらですね、みんなそうなんですね。私たちが例えばこういうふうにして、元気で、こういうとこ来られると、これは自分が頑張ったからですね、こういうふうに来てるんではない、自分が健康に注意したから来てるんではなくて、その背後には神様の守りがある、あるいは神様から健康をいただいたからであるわけで、例えば生まれてからも神様のある深い理由によってははっきりわからないけども、健康を与えられていない人たちもたくさんあるんですね。一度も自分の足で立ったこともない方々も、私たち今立ってるのは、その自分の努力で立ってるのか、そんなことでないわけです。生まれた時に神様はそういうふうに自分の足で立つような力、健康を与えてくれたということなんです。ここには目の不自由な方々が、盲学校出身の方が4名おるわけですね。耳も聞こえない方もおる。私が目が見えるっていうのは、私の努力で目が見えてるんではないわけですね。生まれた時にこの見える目をいただいたということなんです。そういうふうにですね、私たちがものを考えたり、本を読んだり、研究したりできる、その頭も、知力も、知能も、私たちは実はいただいたわけです。で、そういうふうにですね、この、ここのところにある言葉ですね、私が主なる神であることを知る心を彼らに与えるってあります。神様を知る心も与えられた、私もそうなんですね、与えられた、ね、他のいろんなこともよくよく考えるとみんな与えられたものなんですね。努力しただっていう人もよくあるんですけれども、努力する気持ち、心、あるいは健康、これも与えられたから、また自分の家が非常に貧しければですね、学校も行けないと、大学だって行けないということになりますが、それは経済力がある程度あったから、そういう家庭に生まれたから、家に生まれたから、 それも、まあ、神様がそうしたということができるんですね。まあ、そういうことです。で、ここでは特にですね、神様が非常に苦しい経験を与える。これもですね、あんまり受けて従うところに祝福があるという、まあ、そういうことをここで一つは歴史の中で実際にこういうことが起こったということなんですね。はい、それではですね、もう一つの方、マタイの福音書の方を、少し関連もありますが、5章の新約聖書の方ですね。ここでですね、マタイの新約聖書の方ですね、いいですか。マタイによる福音書、ここを見ますと、イエスの世界で一番有名な教え、これはですね、何千年も昔から人間で頭のいい人や道徳的に非常に優れた人たちはたくさんいたわけです。今でも学校の先生はいつも無数におって教えてるけど、そういう無数の教師たちのうちでですね、最高の教師はこのイエス・キリスト様だったわけです。だから全世界どこに行ってもイエス・キリストの象徴で十字架っていうものは全くないお国がないわけですね。そのイエスの最高の教えっていうものがもうこう書いてあるというところですから、一番よく読まれてきたところですね。山に登って弟子たち、ここであるようにこの教えは普通の人々ではなくて、まずのこの対象は弟子たちだったわけです。弟子っていうのはイエスを信じて従っていく人でなければわからなかったからですね、こういうことは。で、弟子たちにまず言われた。で、その一番最初がですね、幸いという幸せっていうのはみんなが求めてるですよね。どんな人もでもわざわざ病気になってですね、肺結核の重い病気になる、なりたい人はいないわけです。どんな人でも幸いを求めて、それがまあさっきも言ったまず健康とかお金とかになってくることが多いんですが、不思議なことに聖書ではですね、今言ったように健康が一番の幸いですとか、お金とか社会的地位とか有名になることですということは一度も言ってないわけですね。これはとても驚くようなことです。そしてこの世界の最高の教師であるイエスが言われた教えというものはですね、この3節にあるように、さあ幸いだ、心の貧しい人たちはっていうんですね。これはですね、日本でもよくこれは全く間違ってですね、理解する人が多いんです。日本では心が貧しいというとですね、もうお金のことしか考えない、自分のことだけしか考えない、心が狭い人、他の人への愛も何もないと、そういうのよく心が貧しいと、まあ、本も読むこともしたこともないとかですね、音楽も聞いたことはないとか、そういうふうな食べて寝るとかもう欲望だけしかない、そんなん心が貧しいと言ったりするわけです。それとは全然意味が違うんですね。ここで言ってるのは全くそれと違った意味なので、これはですね、ここの心っていうのは言語ではプネウマ、英語訳では全てだからスピリットになってるんですね。The poor in spirit になってるんです。これで、本来の心に合わせる言葉はその下の段の8節は普通の心、英語でもハート、全てなくハートになっています。でもこのように日本語で心と訳しておっても言語が全く違う場合があるわけですね。そういうことはまあ当然のことながらよくありますが、この3節は霊、スピリットなんです。英語で見たら全てこれスピリットです。で、霊において、霊において貧しいという表現になってるんですね。心もっと奥の方ですね。で、それどういうことかって言いますと、貧しいというのは要するに持ってない、心において自分はこういうものがあるんだと、自分はこういう能力があるんだと、自分はお金がある、自分の考えは正しいんだ、要するに自分というものをしっかり持ってる、自分が一番だっていう、そういう気持ちこそはですね、ここと反対なんですね。それが何かの折に砕かれていってですね、あ、自分が持っているものをみんな与えられたものです、自分が持っているものほんのわずかなものなんだと、自分が持っている意志の力といっても本当に弱い脆いものだ、自分が考えていても非常に狭いことしかわからない、そういうふうに自分の心の限界、狭さ、小ささ、何も持ってないと同じだというぐらいにですね、まあ、勇気を持ってる なんて思ってもですね、正しいこと言えないと。愛があると思っても本当に苦しんでる人は何も言えない、できないと。そういうのは自分は愛もない、正義もないと、あるいは勇気もないとかですね、そういうことを思い知らされた心が、ここでいう心の貧しい人っていうわけです。そういうふうになって初めてですね、その心の何にもない自分を神様憐れんでくださいと言って神様に求めるようになる。その時に神様は天の国っていうですね、神様が持ってるものを、一番良いものをくださるんだっていうわけです。そこに幸いがあるというんですね。だから自分は今あるんだあるんだと思ってる人は、ここのことはわからないわけです。それで弟子たちって言ったんですね。イエスの弟子たちっていうのは少なくともですね、自分が持っているものはこれだけでは役に立たないと、これを捨ててイエス様こそみんな持っている方がついていこうと、ついていった人だったんですね。だから心が貧しいとはどんなことがあったか、まあ、少しはわかる、まあ、少しなんですね、少しはわかると。そこでこういうことを教えられたんですね。一番いいのは天の国、天、神の国、神様がっていうのは、あらゆる良いもの、真実なもの、正直なもの、愛のあるもの、清いもの、みんなこれは神様のご支配のうちにあって、神様の国にある、そういうものがくださるっていうわけです。これはもう確かに一番の宝ですよね。どんなに例えばお金がある人でも、心がですね、醜い汚れた人、あるいは愛のない人、そんな人誰もですね、近づきたいと思わないと思うんです。いくら体が元気でも、体が健康でもって人を殺したりですね、する人もおるわけです。あるいはいじめたりですね。だから健康だけでは決してそれは十分でないということがすぐにわかるわけですね。そういうふうに私たちが必要なのは、そういう神様の御国なんです。神様の御国をくださるっていう、そこに全てがある。そうしたらその能力を良いことに使うことができる。健康も良いことに使うことができる。ですね。自分のためだけでなく、他の人のため、国のため、社会のために使うことができる。まあ、そういうふうにですね、この、これは世界で一番よく読まれてきた、よく知られた教えだって、そういう意味があるわけです。これは誰でももらえるわけです。ですね。自分はこんな能力があるんだ。こんな力があるんだ。こんな地位がある。親がこういう家柄がいいとか、そんなふうなことはで、そんな一部の人です。でもそういうのものを、突然の事故とか病気とか死が近づいた時にはみんな役に立たなくなる。けどもたとえ非常に貧しくても、あるいは家の両親が恐ろしい犯罪を犯して死刑にされたようなとこでも、あるいは自分が病気になって苦しんでる時でも、その時でも心が貧しいっていうんですね、神様助けてください、自分は何も持っていないと、そういう気持ちになって神様に求めることはできる。そういう意味では誰でもがこれに当てはまるようになって天の国をいただけると。で、これはさっきあったことと関係していくんですね。次のところ、悲しむ人々っていうのは一番本当は幸せではないはずです。それなのにこの4節でですね、不思議なことに、ああ幸いだ、これも言語はですね、幸いだっていうのが最初にあるんですね。ですから英語訳なんかあったら Blessed are those、となってきます、ギリシャ語ですけど原文はですね、ああ幸いだ、悲しむ人はって言うんですね。悲しむ人がどうして幸いなのか、悲しみだけでは幸いではありえないですよね。自分の愛する子が死んだとか、自分の非常に大切なものが失われたとかですね、非常に侮辱されたとか、認めてもらえないとか、そういう悲しいことが幸いであるはずがないんだけど、どうして言われているかっていうと、そこから私たちは心の貧しさっていうことにつながっていく。非常に悲しい目に遭わされたら、自分はですね、本当に力がない。そういう言葉でひどい攻撃をされたとか、愛するものを奪われた。もう立ち上がれないと。自分は本当に弱いものだと。自分は強いと思っていたのに本当は強くないと。それはさっき言った心の貧しい状態であるわけですけど、そういうふうに悲しみの中から神様を仰いだ時には、神様から励まし、力を与えられる。だから幸いだというわけですね。そういうことで神様と近づくことができるから幸いだというわけです。まあそういうふうに、 この聖書の幸いっていうのは非常に私たちが考えることと違うわけですね。天の国がいただける、神様からの慰めや励ましをいただく、だから幸いだっていう。でもこれはでもなんとなくわかると思うんですね。誰でも本当に苦しい時、悲しむ時、人から捨てられる、誰も自分の話し相手になってくれない、これはさらに悲しむべきことである。けどどんな悲しい時でもそこに一層近づいてくれる方がおられる、これは本当に幸せなことだと思うんですね。そして新しい力を与えられるということなんです。まあ、そういうふうにですね、さっき言ったこの遠いところにですね、捕囚として連れられていった人々、その人たちがですね、帰って祝福のもとになっていた。それはですね、いや自分は絶対そんなとこ行けへんだと、自分の国は自分の国なんだと、神様の従いを言っても従いたくないと、それは自分というものこだわってるから、ここで言う心の貧しくない人なんですね。自分というものがしっかり自分の中にあってですね、それを捨てようとしない、それをですね、いわば捨てらされて、そして神様に従っていくことになった。そこでですね、非常に悲しいことがあっても、そこに本当の祝福の道があったということなんですね。まあ、そういうふうに、旧約聖書のこととも、まあ、新約といろんなことでつながっていくということなんですね。だからこういうことはですね、本当にこう悲しみとか苦しみとかですね、そういう大きな試練にまだ会ってなければなかなかちょっと分かりにくいところであるんですけども、必ずこの世の中ではですね、どんな人生を歩んでしても必ず苦しいことや悲しむことが起こるんですよね。そういうなってるわけです。だからこそこの聖書が非常に身近なものとして私たちの魂にこう迫ってくるわけです。はい、それではですね、今日はそこまでにしておきます。